さあ今回は山梨県南アルプス市櫛形山のふもとに位置しまして、豊かな森と静寂な2つの湖を合わせ持つ南アルプス市エコパ稲賀湖にやってまいりました。主任指導員の斉藤仁さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずこちらの場所の位置、どこにあるのか教えていただいてもよろしいですか。
はい、こちらですね、櫛形山というですね、和串の形に似た山があるんですけども、2000メーターぐらいですね、その山のだいたい中腹ぐらいの約900メーターに位置しておりますね。
結構道中上がってくると静かですよね。
そうですね、野生動物なんかもやっぱここに来るまでに結構出会ったりもしますね。たまにリスも通り過ぎたりとか、夜だと鹿が通り過ぎたりとか、ここに来るまで帰りとか含めてですね、結構出会ったりしますね。
そして今私どもがお話を聞いているここは何ていうところになるんでしょうか。はい、
ここですね、今森林科学館というところの施設の前になるんですけども、はい、その芝生広場というところですね。はい、一般の方とかだとランチとかそういったものでちょっとゆっくり過ごされる憩いの場所みたいになってますね。
いろんな意味で受付なんかもここでもできたりもするってことになるんでしょうか。
そうですね、受付の場所は隣のグリーンロッジ総合受付というところがありまして、はい、そちらで基本的にはスタッフが常駐してまして、そこで全てをやっておりますね。
なるほど。はい、ただこの場所なんですが、南稲賀湖とちょっと北稲賀湖の間にありましてっていう感じですよね。
は
い、
そうですね。はい、
本当に目に新緑が痛いぐらいっていう感じですよね。
そうですね、ようやく新緑のシーズンになりましたね。やっぱり標高が高い分少し寒いのもありまして、緑が出てくるのもやっぱり町の方に比べると数週間遅れたりしますね。なので5月に入ってようやく緑がすごい目立つようになってきましたね。
となりますと、南稲賀湖に隣接します勝負池、
はい、
あの辺りはあやめで有名だったりもしますけど、あやめ、はい、今現状ではどんな感じなんでしょうか。
今あやめだとですね、ちょっと数少なくなっちゃってですね、ほとんどあやめに似ているカキツバタという種類があるんですけども、それが
いずれあやめかカキツバ
タ、そうですね、はい、まさにその言葉のやつがカキツバタが徐々にこう出てきたのかなという時期ですね。はい、なのであやめをもし見られるのであれば、レストランの横とか隣 のウッドビレッジというところがあるんですけども、そちらの向かいとかに少しだけあるので、それは見られるかなと思いますね。
さあ、そんな中でこのエコパ稲賀湖とはこれどんな施設なのか教えていただけますか。
そうですね、エコパ稲賀湖、かなり広い範囲になっているんですけども、先ほどちょっとおっしゃっていただいた南稲賀湖と北稲賀湖、あと勝負池、それがメインにあるんですけども、それにちょっと近いところに施設が5つありまして、まず受付とかを行ってスタッフが常駐しているグリーンロッジ総合受付ですね。それと、櫛形山の生き物とか自然を中心に展示とかしている森林科学館ですね。はい、あとはレストランですね、レストハウス稲賀湖という、地元のデザートとか食材とかを使ったですね、とても美味しいレストランがあったりとか、あとは宿泊施設があるようなウッドビレッジというところですね。はい、あと最後に北稲賀湖に近いところにオートキャンプ場とかバーベキュー場があるですね、北稲賀湖サービスセンター、5つあるんですけども、それ全部含めてのエコパ稲賀湖になりますね。
こちらはどんなことをコンセプトにされて、いつ開設をされたんでしょうか。
もともとは県民の森として県がこう、整備して運営してたのがあるんですけども、2014年に南アルプスユネスコエコパークにここが認定されまして、その3年後に一応県から南アルプス市に移管を受けまして、でその翌年の2018年ですねにリニューアルオープンするような形で誕生したのがあります。はい、でコンセプトとしましては、この、ユネスコエコパークに登録されたということで、ユネスコエコパークを体験できる森、そして地元の子どもたちを中心にここの自然とか生き物の良さを知ってもらって、愛着を持ってもらえるのは環境教育を実施する拠点ですね。そういったコンセプトでここは今ありますね。
この名称につけられましたエコパっていうのはどういう意味なんでしょう。
エコパ自体はそのユネスコエコパークのエコパークから来ておりますね、はい、
ではその南アルプスユネスコエコパークさらにちょっと詳しく教えていただきたいんですが、はい、もうエコパークってよく聞きますが、
はいはいはいは
い、これ単純に言うとどういったところになるんでしょう。
そうですね、まあ、エコってよく聞くと思うんですけども、はい、エコ自体がなんかエコロジー、まあ、いわゆる生態学とかそういった意味の略になるんですけども、まあ、生き物自体は自然の中でいらゆるものとつながって暮らしているのがありますので、まあ、そういった自然の中の法則といいますかね、そういった自然のことをより詳しく学ぶのが生態学の一つだったりするんですけども、まあ、いわゆるそういったところはそういったあの自然とか生き物とかをより詳しく知るための公園みたいなパークみたいな位置づけになるので、まあ、詳しく生き物とか自然とかを学ぶような場所位置づけみたいなのがエコパークと思っていただいていいかなと思います。
その学ぶっていうことでいきますと、先ほどもお話の中に少しありましたが、割とこうお子さんに向けでだけではないってことなんですね。
そうですね、はい、まあ、お子様向けっていうのも結構あるんですけども、はい、結構まあ言ってしまうともう本当に来ていただいて森を感じてもらうというだけでも我々としてはすごい嬉しいことでもありますので、本当にキャンプ場とかもありまして、もう本当にいろんな形お好きなような形でさまざまな年代の人がここに来て自然を体験してもらうというか感じてもらうようなイメージですね、うん、はい。
ということでは、そのエコパ稲垣が目指しているのはもう本当に自然をとにかく感じてほしいといったことなんですかね。
そうですね、まあ、一番はやはりユネスコエコパークにここら辺周辺がなっているので、はい、まあ、南アルプスの山々を中心としたところなんですけども、まあ、南アルプスから、まあ、町中にかけて結構広範囲に広がっているんですね、うん、南アルプスユネスコエコパークが、はい、そのユネスコエコパークエコパ稲垣も入ってますので、まあ、そういったユネスコエコパークをなんとなくでも構わないの感じてもらえるところから入ってもらえたら嬉しいかなと思いますね、うん、
まずもうこの広場にいて感じるっていうのは本当にもう緑にあふれてますし、この静かっていうとこ、はいはい、それからですね、いろんなこうなんですか、鳥の声しますよね。
そうですね、結構標高もちょっと高い分と、あと街中からやっぱ離れて森の中にあるということで山の鳥がかなり多くなってますね。で5月とか6月になってくると結構東南アジアとか南の方から渡ってくる鳥たちってかなりたくさんいるんですけども、まあ、そういった鳥たちが今すごい賑やかに繁殖のシーズンになっているということで、まあ、さえずってたりするのが今のちょうどいい時期ですね、
はい、ということはそのシーズンによって見れる鳥たちも変わってきますし、うん、こう勉強になることもまた変わるっていうことなんですかね。
そうですね、やっぱりこの時期ですと夏鳥を観察するようなイベントがあったりとかするんですけども、うん、冬は冬でやっぱり冬に来るような鳥をちょっと探しに行こうっていうようなイベントがあったりとかして、やっぱり季節によって全然見られる鳥とかも変わってはきますね、
うん、そういうところでいきますと6月に見れる鳥っていうのはどういった鳥が多いんですか。
そうですね、エコパ稲垣の周りで、まあ、6月、まあ、代表するようなものでいうとキビタキっていう、まあ、黄色の綺麗な鳥がいるんですけども、まあ、そういった鳥ですとか、あとはクロツグミなんていう、結構真っ黒な鳥なんですけど、すごいさえずりの鳴き声が綺麗な鳥なんですけどね、まあ、そういった鳥とか、あとはオールビっていう青い綺麗な鳥なんですけども、まあ、どれも大体大きさは本当スズメからスズメよりちょっと大きいぐらいの鳥なんですけども、まあ、そういった鳥たちが結構この6月なんか賑やかだったりしますね。
なるほど、まあ、そして今我々がいるその広場の横にはですね、なんかパッと見ますとカエル池とかもありますね、
はいはいはい、森の中に一応こういったちょっと人工の池ではあるんですけども、はい、こういったものをビオトープなんて言ったりするんですよ。そういったところをちょっと用意しておくと、結構森の中であまり水辺が少ないところだったりするので、まあ、結構いろんな生き物、特に山のカエルなんかが利用しに来てたりもしますね。
山のカエルってどんなカエルなんですか。
はいはい、ここに来る、このカエル池に来るカエルだと、ヤマアカガエルっていう茶色のカエルですね。がよく来ますし、で、これあとですね、6月入ってくると、モリアオガエルっていう緑色の、アマガエルよりちょっと大きい緑のカエルなんですけども、まあそういったカエルですね。ちなみにモリアオガエルは木の上にいるカエルなんですけども、卵も木の上に、はい、葉っぱの上とかにつけたりするんですけど、そういうのが6月とかだとカエル池見られたりしますね。
なるほど。はい、そしてその横には 小アジサイの小道、はい、北稲賀湖の方に向かう道がまたあったりするんですね、
はいはい、6月入ってくると結構その小アジサイが両側にブワッと咲いてたりするので結構下っていくだけでも楽しめる小道になってますね。
そしてまたその横にはですね森林科学館というのがあります。私申し訳ないんですけど、はい、ちょこっと先に入らせてもらったんですけど、はい、ここちょっとご説明いただいていいですか、はい、これ
そうですね、まあ、基本的にはユネスコエコパークの、まあ、中にある、まあ、串形山、まあ、この串形山を中心としてその周りに暮らしているような生き物ですとか、あとは串形山の成り立ちですね、はい、そういったものを展示で紹介してたりしますね。なので串形山自体はもう2000万年ぐらい前だともう太平洋の方にあったんですけども、それがずっと地殻変動で移動してきて1000万年前ぐらいにここら辺に要は移動で衝突して、うん、でそこがちょっと残ったような形のが串形山なんですけど、まあ、そういった地質の成り立ちとかから生き物から紹介していくような感じのもの場所になりますね。
中で入りますと結構なんて言うんでしょう、ここで見られるこう、動物の剥製があったりとか、こういうような生態系で地中にはこんな感じになってんですよ、はいはい、みたいなところもあったりとかするから分かりやすくていいですよね。
あ、そうですね、やはりこう展示物があると言葉の文字だけだとやっぱりね、なかなか紹介しきれなかったり分かりづらかったりするので、剥製とかそういった、まあ、真ん中のスペースにジオラマなんて言われる、ね、はい、生き物の、はい、いろいろ、まあ、人形とか展示しているものがあるんですけど、やはりそういうのを実際のいるような場所にこういますよっていうのを展示してみるとやっぱり頭に入りやすいというか覚えやすいような感じかなとは思ってます、
はい、